皆さん、こんにちは。コンサル大学ポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口です。鈴木さん、よろしくお願いします。
お願いします。いやー、山口さん、結構タクシー乗ります?
昔よりは増えましたね。
タクシー。
はい。
気をつけてることありますか?
気をつけてること。はい。いや、別に、ないです。
ないですか。はい、僕は皆さんに声を大にしていたいことなんですよ。
はい。
声を大にしていたい、タクシーに乗ることがあったら、
はい。
絶対領収書をもらってくださいと。
領収書、はい。はい。そうですよね。経費、精算とかが大事。
そんなちっちゃい話をしてるんじゃないですよ。
そんな話じゃないんですか。
いや、それよりちっちゃいのかでかいのか分かんないですけど、
はい。
この間、
はい。
タクシー降りて、
はい、
電車乗ろうと思った時にふとあれスマホがないと。
なるほど。
スマホがないよって気がついたんですよ。
はい。
でたまたま一緒にいた方がいたんで、
はい、
ちょっと電話貸してくださいっつって。
あ、そうかそうかそうか。電話かけれないですもんね。
で領収書を見て、
はい、
電話をして、
はい、
でそこに車両番号が書いてありますよねって言われて、
お
あはいっつって。名前です、はい、今電話するんで、
はい、
待っててくださいっつって、折り返しの番号はっつって、はい、座りに電話借りた方に聞いて、はい、何番ですっつって、
はい、
まあ電話折り返しかかってくるまでの間、
はいは
い、いろいろ考えますよね。
いろいろ
もうなくなったらしょうがないなと思ったんですよ。この間買ったばっかりだけど。
買ったばっかりですね。しかもそうですね、
うん、だけど、まあはい、しょうがないじゃないですか。
ほう、
だって本当しょうがないでしょ。
高いですからね、最近の。
高いけど、
はい、
まあ、とはいえ
さすが、
まあ、そういうことになりますけど、はい、っていう、まあ、それ稼いでる稼いでないだけじゃなくて、でもどうしようもないじゃん、出てこなかったら。まあ、
しょうがないですね。
でもさ、そんなさ、電話してさ、タクシーの運転手さん、あるかって聞いて、ありますって言って、分かったって言って、うちに電話してくるだけなんてさ、はい、ものの3分、5分あったら来そうじゃん。
まあ、そうですね。
マジで10分以上来ないわけ。
ああ。
で、うわ、これは最悪2つパターン考えたんですよ、
はい、
すぐ次のお客さん乗っちゃって、
はい、
出られないと電話に。
あ、
ですごい遠くまで行っちゃいました、
はい、
で戻ってくるまで結構時間かかるじゃん、
はい、
でも最悪さ、一緒にいる人も時間なくなっちゃって行っちゃったらさ、もう分かんないわけ。
ああ、そうですね、連絡取りようない。
でもう今時、
はい、
自宅の電話番号とかも覚えてないからその人にこの番号に教えてくださいともう言えないじゃん。
はい。
もうどうしたらいいんだろうって。
どう
し、 LINE で連絡くれって言っても LINE も俺スマホしか入れてないし。
あ、そうか。
でもそれで本当にいろいろ考えて、あともう一個最悪のパターンは、
はい、
本当に悪意のある人が次に乗ってしまったと。
はい。
だスマホがあるぞと。
お、
で今の時ロックされてたらロック解除できないから、
はい、
もう諦めると思うんだけど、はい、万が一ロックが解除されたまんまポンって置いてあったとしたら、
はい、
おっつって即座にそこでロックをこう変更してみたいな、
はい、
もっとやられたら。でスマホ取られるだけならまだいいんだけど、カード番号とかなんだかんだが
めっちゃ入ってますよね。
ねっていうようなことをこう瞬間的に思って、まあないだろうけど、まあ、そこまで行ったらめんどくせえな、やだなって思ってて、
はい、
電話かかってこないとどうなってんだと、状況だけでも確認したいと思って、はい、ちょっと電話貸してくださいってもう一回電話して、
はい、
先ほど電話してもらうんですけど、あ、今見つかったとこで折り返そうと思ってたとこです嘘言えと思いながらで、先ほど下ろした地点に行くっつってるんで、で10分ぐらいだと思うんでお待ちくださいっつって10分待ってたら来ていただいて、
はいは
い、
お
返していただきました。
おー、なるほど。
これでも実は、はい、熊本の時に、
はい、
ある方と一緒に乗って、
はい、
で旅行で行ったじゃないですか、
はい、
でタクシー降りようとしたらその人が、
はい、
払いますよって言われて、払ってもいいですかって、全然いいですよって言って払ってくれて、
はい、
だから降りようとしたんです、
はい、
でいやいや領収書ちゃんともらって経費にしましょうよっつったら、はい、別にいいんだけどってこれぐらいっつって、多分1メーターぐらい、
あ、
まあっつって、じゃあありがとうございますってもらって降りました、はい、ブーンって行った後に、
はい、
一歩歩いたとこで俺が、あーっつってなんすかっつって、 旅行、キャリーバッグ2つも持ってっちゃいましたよ、つって。で、それで、それ、いや、マジ領収書もらっといてよかったですね、って。
確かに。
どこのタクシー会社かも全くわかんないから、探しようないっすよ、つって。
それ、行っちゃう運転手さんもなかなか、やりますね。
で、電話したら、はい、そこに戻ってきてくれて、はい、やっぱ5分10分かかって、で、わ、いや、すいませんねーっつってもらったけど、マジでその経験もあったんで、
なるほど。
もう領収書は、
はい、
金もら、あの、なんていうの、経費うんぬんじゃなくて、取っといてくださいって。
そうですね。
もうなんだろう、だって、スマホに来るじゃん。あの、今時、あの、スマホで払うと。
はい。
だけど、そのスマホ忘れたら分かんないからね。
ちゃんと紙で。
うん、紙でできるだけもらって。でも俺、ね、本当不思議で、いつもタクシー降りるときって一回タクシーだから見るのに、
はい、
その時見なかったんだよね。そういう不思議ですよね。まあそういうと、実際毎回見てんのか疑惑もあるけどね。
でもなんだかんだ見ますよね。降りるときなんか、
こう。ね、って、見るよね、
はい。
電車でも何でも。
はい、
やっぱ見ない時に限って忘れるっていうね。
はあ、危なかったっ
すね。はあ、よかったです。まあとにかくね、あの、どっちにしろ帰ってきたにしても、
はい、
時間かかったかもしれないし、運転手に電話しなかったら運転手も気づいてなかったかもしれないからね。後ろに乗った人は、忘れてましたよって言って出してくれたらいいけど、
はい、
お、これなんかデータ抜けんじゃねえみたいな。スペシャリストが乗っちゃったらね。
ねえ。危ない。
俺のあんなことやこんなことまでバレてしまうって言って。
気をつけてください。
はい。
はい。
なので皆さん、あの、タクシーに乗った際はぜひ領収書をですね。
大事。
大事に取っといてください。
はい。
はい。はい、
では。
はい。
今日のご質問は、これまた初めての方で、ニックネーム、はい、高橋さん。
ニックネームが高橋さん、
はい、
これで本名や佐藤さんとかあったら面白いですけどね。
そうですね、
はい、
高橋さんにはプレゼントがございますので、
はい、
楽しみにしていてください、
はい、
ご質問が鈴木先生、山口様、いつも楽しく拝聴しております。
なんでちょっと声小さめなんですか。
いや、なんか様つけていただいた。
しかもこれ先生って書いてもらったのポッドキャスト視聴初めてじゃないかって。そんなことないかな。
それは初めてですかね。
はい、まあ、はい、ありがとうございます、はい、あんまり先生って言われないんですけど、
はい、前回配信ですかね、好きなことが変わってもいいというお話は目から鱗でした。いつの間にか自分の中で夢は確固たるものではならない、大黒柱のように不動のものでなければならないと思い込んでいました。少し心が軽くなったような気がしてとてもすっきりしました。ありがとうございます。さて、鈴木先生と山口さんのこのポッドキャスト150回を迎えられたということ、誠におめでとうございます。
ありがとうございます。
そこで質問なのですが、どのタイミングで鈴木先生と山口さんの2人でパートナーとしてポッドキャストやセミナーをやっていこうということになったのでしょうか。鈴木先生がコンサルビジネスを始めた時はもちろん1人だったと思います。遠藤明先生の顧客獲得型セミナーの本でも司会者がいた方がいいということが書かれていました。確かに先生として見てもらうにはバックアップしていただけるパートナーは大切だと思います。ただ一人でやるところから二人に変わるタイミングはどのタイミングなのか、どの時期がベストなのか教えていただければ幸甚です。
幸甚って読むんでしょうね。はい。
自分なりに考えてみると、偶然と必然が重なった時に2人で始めることになるのかなとも思うのですが、これからコンサルビジネスに取り組むにあたり目標の一つとしたいと思っております。またどうやって鈴木先生と山口さんが知り合ったのかも合わせて教えていただければ幸甚です。よろしくお願いします。
はい。 いや、高橋さん、
はい、
おいくつなのか、どんな育ちの方なのか、
ご丁寧な
先生と言っていただいて、様と言っていただいたり、公人なんて俺人生って一回も使ったことがない言葉ですよ。もうすごいっす。人間性が違いすぎて、
はい、
こんな高橋さんに俺が何を言えるんだって思うんですけど、まあ、そういう中で、あの、前回のポッドキャストで話をした、
はい、
もう、まあ、変わっていいんだと、好きなこととか夢は変わってもいいんじゃないですかって話が、うん、夢は確固たるものではなくてはならない、大黒柱なのに不動のものでなければならないと思い込んでいたって、それが少し心が軽くなった、
はい、
とてもすっきりしましたって。いや、よかったです。 もうそう言って一人言っていただけただけであの回を放送したって意味が、
はい、
あったなと。
高橋さんのおかげでやった回があったなと
思いますよね、はい、あの後も考えてて、
はい、
やっぱり俺たちって刷り込まれてるなって思ったんですよ、
はい、
その一つのことをやれみたいな。
あ、はい、
やっぱそれはもう封建社会、封建社会、
原社会、
封建、もうバカが出ちゃうよこういう意味ね。ちょっと額の高いこと言おうと思うともうすぐポロッと出ちゃうんだけど、封建社会、
はい、
平安時代、
ちょっと、はい、平安時代
に、はい、でも言葉一生懸命ってあるじゃないですか。
ああ、はい。
一生懸命っていう言葉もだいぶやばいなと思うんだよね。一生かけて懸命にやりますってことだよ。一生懸命やれって。マジでと思った一生かけて懸命にこれに取り組むんですかみたいな。
なるほど、うん、確かにもうそんなの無意識で使ってる言葉ですよ、
ね、でしょ、ね、でも俺は使わないけどね、一生懸命とか頑張るとか好きじゃないから。
あ、
まず言わないよね、一生懸命やろうよとか言わないよね俺ね。
聞いたことないですね、
頑張ろうよってほとんど言ってこないよね
そうですね、
頑張ろうなんて言ったことないもんな。一生懸命の語源って知ってます？ちょっと変わって一生懸命になったんですけど、
一生懸命、
そう一生懸命なんですよね、
一つのところ、
うん、
はい、
だなんで一生懸命って言葉が生まれたかって言われてるかって知ってます？
分かんないです。
だからそれが封建社会、封建社会の平安時代とかにその土地を渡されて、その土地をその一箇所をちゃんと守るっていうところからその言葉が生まれたって言われるんですよ。
なるほど。
その自分の使える、
はい、
殿様だか親方様からもらった、
はい、
その土地を、
はい、
大切に
一生懸命、
はい、
一生かけて
懸命、一生一箇所に懸命命をかけていやー、刷り込まれてるよね俺たちってって思いますよ。意味も分からず使ってるけど、やっぱりそういうのが知らず知らずに刷り込みになってんだろうなって、
はい、
怖
そうですね、
はい、
もっと軽やかに、
うん、でやっていきましょうと思います、
はい、
変わることがいいって言ってるわけじゃないし、
はい、
その一つもで集中する必要なんてないって言ってるんじゃないですよね。
はい、
変わることは悪いことじゃないし、
はい、
集中することが見つかったら嫌でも集中しちゃいますから。
ああ、まあまあ、やってて楽しかったらやっちゃいますよね。
やっちゃうんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。ほっといてもやっちゃうんですよ。ここもすげえ語りたいことあるんだけど、今日の本題じゃないから飛ばしますけど、人はやりたいこと見つかったら、すごいもう、ほっといても集中してやっちゃうから、
はい、
だからそういうものが見つかって、別にそれを変わんないのはおかしいなんて言うつもりはさらさらなくて。
はい、
でもなんかいつの間にかそうではなくてはいけないって思ってるっていう、なんかハフトゥーマストな感じ、
はい、
になってたら、なんか本当はもう変わってもいいんじゃないですかみたいな。別に親方様からもらった土地でも取れ、あんまり肥沃な土地じゃなかったら、もう土壌が良くなかったら変わっていいじゃないですか、
はい、
っていうことです。
なるほど、
はい、
今の時代はもうそれができちゃう、
できちゃう、そう、幸い僕たちはね、本当幸せな時代に生まれて、幸せな日本という国に生まれたので、
はい、
それが許されるんですよ、
うん、
これがね50年後の日本とかだったらどうなってるか分かんないですけど、はい、
はい、
なのでぜひね、しがみつく必要はないんじゃないかなと思います。もっと軽やかに楽しくやっていただければって、はい、ね、僕のあくまで考え方ですけどね。でそのビジネスパートナーをどうやって見つけるのかって話ですよね、
はい、
そのセミナーとかだと司会者がいた方がいいみたいな、
はい、
ちなみに北岡秀樹は相当早い段階でつけたらしいですよ、
ビジネスパートナ
ー、で司会者、司会者とか受付みたいな、
もう起業してすぐ
すぐぐらい1年足らずでつけたって確か言ってたと思いますけどね、
はい、
2年も3年も1人でやってないです。パートナーってほどの人だったかどうか分かんないですけど、はい、そういう受付とかを任せられる人はもう早々に、
じゃあもうやっぱ早ければ早い方がいいみたいな感じなんですか。
ね、でもそれで言うと俺ほぼ10年一人でやってた、10年は大げさか、6、7年は 要所要所でそういう人が現れてやってくれてたことはあったんですけど、はい、一人でやってました。
そこは、まあ、必要性を感じなかったんですか？
ね。いや、一人でできてるしって思ってたのが一つと、はい、あと初めて講座で10人ぐらい、10、あ、もっとか。15人ぐらいの講座を初めてやったときに、こう、初めて講座型で募集して、お客さんとは15人ぐらい取れたんですよ。で、おっと思って。で、これ3ヶ月全6回やるのに、一人でできんのかなと思って、
はい、
その時に、昔自分のクライアントさんだった方で、なんか手伝ってくれそうな人に声をかけて、
はい、
手伝ってもらえませんかって頼んだんですけど、
はい、
結論言うと、その人もすごい勉強になるって来てくれて、はい、確かお金も払わずに来てもらったのかな、講座受けていいから来てくれませんかみたいな、
はい、
ですごい熱心に講座受けてくれて、
はい、
でもその方も困ってたし、俺も困ったんだけど、何頼んでいいか分かんないし、彼女も何していいか分かんないみたいな感じだったんです
よ。ああ、まあ、とりあえず来てみたけれど。
そう、そう。
はあ。
で、俺も何やってくださいみたいなの言わないし。
はい。
で、俺が、その会場設営とかも本当はこっちでやるとかってあるんだけど、
はい、
俺が教わってたやり方はみんなでやった方がいいみたいな。
ああ、あ、もう参加者
に。参加者にも、こう、会場設営とか会場の撤去とかの手伝いをしてもらった方がいいっていう教えだったので、
は
い、それやらないんだったらね、じゃあ俺たち出てくからあとちょっとやっといてくださいとか言えるんだけど、
はい、
それもみんなでわーってやっちゃうし。
じゃあ何をしてもらったんですか？
何してもらったか本当わかんない。
じゃあ一人でもできたかも。
できてたんですよね。だから、はい、でね、ここでちょっと一つあるのが、
はい、
この高橋さんにお伝えしたいのが、そのセミナーには司会者がいた方がいいということが書かれてましたと言われてましたと、
はい、
で、そう、司会者がいるってことと、でもビジネスパートナーっていうのは果たして一緒なのかって話なんですよね。
あー、そうか、まあ、司会者としてスポットでそこに来てくれる人と、うん、まあ、パートナーとして常にこう、
はい、
一緒にみたいなのとはまた違うんですかね、
はい、違くないですか？
まあそうですね。
さっき北岡秀樹が1年目か2年目ぐらいでもいたって話をしたんですけど、
はい、
彼の司会者は絶対パートナーっていうほどじゃなかったと思いますよ、最初の
頃。
多分スポットでいくらかお支払いして来てもらって、はい、2時間とか3時間いてもらってみたいな。なので、
はい、
司会者がいることと、司会者って別に限定するから、何かのお手伝いをしてもらうことと、
はい、
ビジネスパートナーってちょっと違う気はします。
なるほど。
はい。で、なのでそこは違うんですけど、一人でやるところから二人に変わるタイミングはどのタイミングなのか。ちなみに山口さんそうだ、もともと二人でスタートしてるよね。
はい。
ね。
そうですね。
はい。一年間ぐらい、二年ぐらいスタートして。
いや、一年弱。
はい。二人でや
ってた。はい。
なんで二人でやろうと思った？
なんで？
はい。
当初の予定はですね。
はい。
集客係と。
はい。
納品係と。で、分担し、お互いそこが得意だからということで分担したらいいよねっていうので意気投合しまして、
はい、
スタートしました。
はい。で、それは、はい、今はお一人でやられてるのはなぜですか？は
い、まあ、なかなかうまく機能せずですね。
はい、はい、はい。
こう、まあ、一人の方がいろいろうまく回るなっていうのもちょっと見えまして、
はい。
で、一旦一人になりましたね。
はい、そうですね。だから一人でやるところが二人に変わるタイミングって難しいんだけど、厳密に僕はこのここになったらとか売り上げがいくらになったらっていうのはなかなか言えないんですけど、
はい、
一つ言えるのは、俺は山口さんが最初から二人でやってる時から相談乗ってたけど、
はい、
おーおー、なかなかの道を選ばれましたなって思ってたんですよ、
はい、
で別にダメだとは思わなかったけど、で最終的に山口さんがやっぱり一人でやるべきかどうかって迷ってる時に言った記憶があるんだけど、
はい、
起業してまだビジネスモデルもサービスも何もまだもやっとしてる状態でスタートした時に、
はい、
それが確定しているならともかく、もやっとしてスタートした時に、要はみんな一人起業家が最初何どうなるかっていうと、一人分稼ぐことに必死なんだよね。
はい。
もう必死こいて1人分稼ぐわけですよ、
はい、
でもそれは2人でスタートするってことは2人分稼がないといけないことなんですよ、あえて言えば。
そうですね。
だから 1+1 が2になるんだったらいいんだけど、
はい、
1×1 の1になってたとしたらすごい思い当たるかのような苦笑をしてしまいましたけど、山口さん、
はい、頑張りましたね
じゃないですか、
はい、
だからそういう意味で言うと、その 1×1 にならない、せめて最初 1+1 になるかって話なんですよね。
うん、はい、
うん、で、いわゆるその例えば飲食店をやりますとかって言った時って、なかなか一人じゃなくていきなりアルバイト雇ったりとか、ビジネスパートナーじゃないけど関係者がいる状態でスタートする時って、
はい、
もう想定があって、これくらいの人が来るだろう、
うん、
でこういう提供するだろう、こういうオペレーションをしなきゃいけないって言った時に、
はい、
いや例えば1人テーブル数38あるのに、キッチンもフロアも1人でやりますって、いや無理でしょうって話じゃないですか。
無理ですね。
そしたらその規模でやるんだったら最初から何人かいてっていう計算をして、
うん、
その分のお金も計算して、家賃も計算して、売上いくら必要だよね、いけるかなって考えなきゃいけない、
はい、
ですよね、
はい、
でなの でましてやコンサルビジネスでまだ売上も立っていない状態、
うん、
で誰かに手伝ってもらうっていうのは、さっきも言ったように2人分稼がなきゃいけないわけですよ、
はい、
でいや自分は営業は苦手だけど納品が得意だって言って、
はい、
営業力がガンガンある人が本当にバンバン売ってきてくれたとして、じゃあ本当に納品そのペースでできるのか問題とかも出てくるわけですよ、
ね、はい、
だから一般的に言うと、やっぱ一人で回るビジネスが回るようになった。ここで、さらにお客さんが増えたとしても、回せるって思えた時に、掛け算が始まるんですよ。
うん、まずは一人でこうビジネスが回って出して、
うんうん、
で、さらにその受け入れ体制も、
うん、
まあ、想定で見えた。掛け算が始
まる、うん、
はい、
これでお客さんが今5人だから月当たり5人だけど、
はい、
10人来ても大丈夫だなとか、
あ、はい、
もっと言えば15人来てくれても大丈夫だって思えたら、はい、人増やしたいじゃないですか。
そうですね。
したらそれを集めてくれる人とか来たら嬉しくないですか。
嬉しいです、
ね、はい、でこれは最初教わった時に俺思い出した、一人であらり、まあ、あらりって言ってもコンサルタントなんでほぼ売り上げと思っていいんですけど、
はい、
2000万を突破したらパートナーとかレバレッジを考えなさいって言われたんですよ。
2000万、
はい、でレバレッジってのはパートナーだったりとか、はい、まあ、広告だとか。
あ、なるほど。逆を言うと2000万超えてない時は一人でやりなさい
と、はい、っていう教えでした、
はい、
でも俺これ無理だと思ってますけどね。これなんか当時はなるほどと思ってたし、そのつもりでやってたけど、めっちゃ苦しくて、
はい、
うん、茨の道進んでたなと思います。あの教えにはあの教えの背景があって理由があるだし、その狙いに納得してたつもりなんだけど、
はい、
今もっと早くていいと思うね。1000万とかでいいと思うんだけど、
まあ、1000万突破したらもうレバレッジかけて行ってもいい。
この話を前にこの世を言ってる人を、
はい、
北岡さんも知ってて、
はい、
あの人こうやって言ってたんですよねって言ったら、広告なし2000万まで行くんですか、すごいっすね、やり方教えてほしいって言われて
そうなん
です、うん、で俺もそうなんだよなと思って、あ、広告なしで2000万まで行って初めて人を手伝ってもらう広告やるとかって、
はい、
死んじゃうよねって思う。だから今だったら1000万ぐらいからレバレッジかければいいし、
うん、
人を手伝ってもらえばいいと思うんですね、
はい、
でなので1人から2人に変わるタイミングっていうのはある程度売り上げ、まあ、コンサルビジネスでいうと1000万ぐらい、もしかしたら800万とかでもいいかもしれないですけど、
はい、
っていう売り上げが見えて、そのパターンができたなと、まあ、その今回今セミナーって話があったんで、セミナーに何人来てくれて何人面談すると何人制約が上がる、
うん、
で売り上げいくらぐらいになる、
はい、
これセミナーに倍来てくれたら、じゃあ制約が倍になって納品も倍になる、これ回せるぞって思った時とかにこう入ってもらうっていうのはすごいおすすめで、
はい、
実際、僕は年2000万もあの時言ってたのかな、あ、言ってないか、さっき言った講座も まあ、1000万ちょっとぐらいやってんな俺 JV で1000万ちょっとやった時にあのリストホルダーと組んだっていう意味ではビジネスパートナーだったんですよね、
はい、
で僕は常に誰かと組んでそのある一定のレベルの時から誰かと組んで僕はコンテンツホルダー、売りたいものがある人なので、はい、リストホルダーと言われる、お客さんを持ってる人と組んで、はい、やるっていうのはずっとやってましたね。
なるほど、
うん、でそれはでもやっぱある程度売り上げが上がってから本格的にやり始めてました。
じゃあ例えばなんか月100万円1回突破しましたぐらいでじゃあこうビジネスパートナーをっていうのはちょっとまだ早い。
あ、全然いいんじゃないですか。だってそれ掛け算すれば1200万ってことでしょ。
そう
ですね。でその100万でちゃんとある種冷静になって回るかな、はい、なんとかやってみようって思えるか、ちょっと苦しくなるかもしれないけどやってみようと思えるか、はい、もしくはちょっと今ここが苦しいなと思ったらそこは改善できないかと思ったりとか、で大体逆に言うと100も月100突破してないと組みたいって言った相手も大丈夫かなって思う。
なんかそうですね、
うん、はい、って思うじゃないですか、はい、でさっき言ったようにこれでパターンができたいけるなって思った時に、
はい、
今さっきほら山口さんの例で納品とセールスって話だったから、
はい、
じゃあ納品ができるようになったらセールス担当の人が現れたらって言ったんだけど、
はい、
それパターンができると自分のどこが弱いかが見えてくるんですよ。得意なところ苦手なところが、
はい、
逆の人もいるかもしれない。めっちゃ俺売るの得意なんだけど納品苦手なんだよなとか、
いますよね、
ね、
はい、
って考えたらじゃあ納品手伝ってくれる人いないかなになるでしょ、
はい、
だから売上が上がり始めるとだんだんこう自分がやる中で得意不得意好き嫌いっていうのが見えてくるんですよ、
はい、
そうなった時にああここを手伝ってくれる人現れたら嬉しいのにっていうなんかビジネスパートナー像が見え始めるんですよ、
ね、自分の苦手を補う、
そうそうそうそう、
はい、
でこれ得意と得意が重なったらうまくいくかっていうと、まあ、そういうこともあるのかもしれないけど、
はい、
なんかいやそれ俺もやるし、あいや俺もやるんだよみたいな
、はい、
じゃないですか、はい、補い合う関係がすごい理想的だと僕は思っているので、はい、そういう意味で言うと売れた時に自分に何が足りないかが見えてくる、何を手放したいかが見えてくるから、それが強い人が組む相手になりやすいんですよね、
はい、
そうやって自分の頭にちょっとフラグが立つ、あこういう人が来てくれると嬉しいなってフラグが立つとなんかほっとくとそういう人と出会えるんですよね。
そうなんですか。
逆に言うとフラグが立たないと出会えないです。
ああ、まあどういう人と組んでいいか分かんない状態
ってこと
です
もんね。そうそうそう。だからここでね、偶然と必然が重なった時に2人で始めることになるのかなと思うのですがって言ってるんですけど、だから必然っていう言葉で言うと、
はい、
こういうこと手伝ってくれる人が欲しいなっていうのが見えてくる、うん、でこれをできるだけ言語化するんですよ。こういうことをやってくれる人がいいなとか、
はい、
こんな都合の人いい人いるかなと思ったとしても考えるんですよ、
はい、
でそうして偶然っていうのはそれっぽい人と出会った時にあれもしかしてって思って声かけるんですよね。
なるほど。
でそれで言うと鈴木先生と山口さんが知り合った、どうやって知り合ったのかも教えてください、
はい、
最初知り合ったのは
普通にクライアントとして、
そうですよね、僕の講座に来ていただいて、はいはい、でその後起業したりとか、あんちゃん今いろいろ紆余曲折があって、はい、3年後ぐらいに本当に起業しましたって話なんです
ね。そうですね。
でその時に俺がちょうど顧客インタビューしたいって声かけたんだ。
はい、そうですね、久しぶりにそれで
そうですよ、ね、
お話しする機会があって、
うん、それ十何人としか1ヶ月で俺30-40人声かけて、
はい、
十何人動画撮りながら顧客インタビューさせてもらって、
はい、
そこに山口さんが来て今どんなことやってるんですかって言ったらこうこうこうでって言われて、
はい、
で俺があこれを組みたい、一回組んでみたいなってその時思ったんですよ。
え、
覚えてない、何で組もうって言ったか。
何、正直あんま覚えてないですね。で、ちょっとなんで選ばれたんだろうって聞きたいなって今思いましたね。
特に理由はないですよ、ね。最初は、これ先に答えに言って見込み違いだったんですけど、最初、
はい、
なんかすげえイベントで、自力でなんか講師をゲストに呼んで、
はい、
なんかセミナーかなんか何人集めたって言ったんだっけ。
86人、
86人、うん、はい、自力で集めたって 3000円ぐらいの講座、
3000円か5000円
に86人集めたって、起業したばっかりで。
そうですね、
すげえ集客力だなって
。すげえですね、
今思えばね。
今思えば、
いやでしょ、だから俺今すごいって思ったんだよ、はい、でもそしたら、でも集めたのにその後のバックエンドが全然売れなかったみたいなこと言ってて、
全然売れなかったっすね。
で何やってんのと思って、俺が集めてくれたら全然売るのにと思って、最初やらないって声かけたんですよ。
ああ、はい、
集めてほしい、
はい、
ださっきの話で言うと、俺は入り口に人さえ集めてくれたら売れるっていうのを何回も経験してたんで、
はい、
で当時もう思ってたんだっけな、まだあの時思ってないのかな。振り返ってみると、僕はある時期からガンガンガンってこうステージ上が、売り上げのステージが上がっていくんだけど、そのたんびに考えてみると誰かと組んでたんですよ、ステージ上がるタイミングって。
あ、はい、
でもそれだと一見すると売り上げは上がるんだけど、出てくのも多いから、
うーん、
なんか組むのももったいねえなと思って、一人でやろうとするとまた売り上げシューンってシュリンクしてって、
はい、
でまた誰かと組むとガンって上がってっていうのを繰り返してて、ああ俺誰かと組んだ方がいいんだなってすごい思うようになって、
はい、
ですごい集客得意なのでやろうよって言ったんだけど、
はい、
で一応成果報酬でっつって、いいですよっつったんですけど、
はい、
これがもう泣かず飛ばずでね
全然でした。
2人でもうボランティア期間何ヶ月あったんだろうねあれね
そうですね、
全然ちょこっと売れるけどもう大してお金にもなんなくて、
はい、
あの時代何やって俺たち食ってたんだろうってぐらいですよね。
何してたんでしょうね、
俺は他のところで稼いでた気がするんだけど、はい、山口さん本当に死んでたぐらいのね、
時はやばかった
ですね、どんどんお金なくなってたもんね、
はい、
そう で初めて一緒に、最初なんかやった時にそんなにお客さん集まんなかったんだけど、でその後もう改めて組みたいっつって依頼したのが、1個がちょうどポッドキャストやりたいと思ってたんだけどって言ったら、それできると思いますよって言って、はい、配信とか調べたけど分かんないっつったら、できますって言ってくれたからやりたいって言ったんですよ、
はい、
だからポッドキャストは1つなんですよ、
はい、
でポッドキャストはなんかさっきのフラグで言うとやりたいなと思って調べたけど、自分では全然分かんなくて、
うん、
本当に全く分かんなかったんですよ、
はい、
でも山口さんは簡単ですよって言うから、
はい、
ぜひお願いします、
ぶっちゃけやったことなくてドキドキしてた。
あ、そうなんだ。すごいすごいすごい。それ今初めて知った。
はい。
でしょ。で、もう一個お願いしたの覚えてます。これ何度か今まで話したことあるんですけど。
懇親会。
そうそうそうそうそう。
はい、
懇親会を。
喋りすぎちゃうんで時間で区切ってください。
そう。昔懇親会やった時に2時間ぐらいやりましょうって言うんだけど、俺相談されるとバーってずっと喋って、はい、下手すと4時間とかやったりしちゃうんで、
はい、
山口さんに頼んで、でその初めての時の懇親会の時になんか山口さんが仕切ってるのを見て、はい、あ、これ頼めたいなと思ったんですよね、
はい、
でだから最初懇親会の2時間で終わりですっていう係で頼んだんですよ
そこから始まりましたね。
そう、でそれも欲しいなって思ってたんですね。
あ、
で2人でじゃあこの講座を人を増やしていこうみたいなことやってるんだけど、
はい、
まあやれどやれど全然増えず、
はい、
うまくいかず、
はい、
あれ集客力あるって話だったのにみたいな
全然でしたね、
っていう中で僕がコンサル大学の代表になることぐらいになったタイミングかな、
はい、
あだな、それでコンサル大学のリストがこうメルマガリストがあるって言ってて、で2人で話して、俺今もう六本木のあのコンビニ行く時かなんかに2人で話してて、
はい、
でリストのこういうこととかこういうことやりたいんだけど、エクセルとか多分エクセルだと思うんだけどな、難しいんだよねって俺をポロッと言ったら、山口さんが、はい、いや一番得意なのエクセルなんですけどみたいな、本当にっつって、いや大学院の時もうデータずっと見まくってて、
はい、
ね、
そうですね、
エクセル見ながれば白飯何杯も食えますみたいなことを言って、
はい、
あ、そうなんだって、ずっと探してたやってほしいことができる人がこんな近くにいたっていう、まさに必然と偶然が重なったんですよ、
はい、
で、いやそれだったらこういうことをお願いしたいんだけどって言って、それをお願いできるんだったらさらにこういう条件でお金も払えるしって言ったら、山口さんやりたいですって、
はい、
あの時初めて山口さんの強みが集客じゃなかったんだっていう
集客ではないですね、
全然なかったよね、
はい、
だそういう意味で言うとポッドキャストやってたのはまだ良かったんだよね。
あ
れで集客うまくいかなくて、じゃあこれやめようって言ったら終わったかもしれないけど、はい、ポッドキャストがあるから定期的にずっと会ってて、はい、いろんな話してた中で、
はい、
そのポロッと言ったら、それ僕できますって言ってくれ、あとには自信があったんですよ。
あ、自信満々っ
す、ね、
はい、
それはできるだろう、
はい、
で、そっから俺が前から理屈は知ってて、やったらいいのは分かってんだけど、俺はちょっとやりきれないんだよな。でもこれもしかして山口さんにいいかもと思って、この本面白いけど、俺全然分かんなかったけど、読んで、つって読んでもらったら、めちゃくちゃあれいいです。あれ、あの顧客管理やります、みたいな感じになったりとか、はい、っていう風に、最近俺第一章読んで、この本面白いと思ったら、大体以降は読まずに山口さんに渡して、これ多分山口さん役に立つから、つって。とか、あと、ここで喋って、てる講座の内容うちに役立ちそうな気がするから山口さん受けてきてくんないみたいなっていうように、なんか自分がこうやりたいと思ってるけどできないこととか、手が回らないとか苦手とか後回しにしてしまうっていうようなことをできる人が現れてくれるといいなって思ってる、それをよりこういう人がいたらいいっていうのが、もっとすごい細かく言うと、給料はいくらぐらいでとか、報酬いくらぐらいでとか、なんならボランティアとかね、週何日ぐらいとか、そういうことをずっと考えていくと、本当にずっとそれをなんかスピリチュアルな話、何回か前のスピリチュアルっぽい話なんですけど、それを明確にしてればしてるほど、ある時そういうのに近い人に現れ始めるんですよ。でそれで言うと、俺山口さんに実はこう言ってたかな、俺ずっと思ってたのが、俺本当一人じゃ仕事しねえなと思って、
はい、
なんかコーチでなんか定期的に俺の仕事横でこう見てるだけでいいから、そういう人は現れないかなみたいな、
はい、
でもそんな人に毎日毎日隣にいてもらったらいくら払わなきゃいけないんだろうとかって、あ、そう、なんか一緒になって、なんか別に関係ないことじゃなくて、なにそういったなんか仕事隣だなみたいなこと思ってたら、山口さんが事務所ぜひ来てくださいみたいなこと言ってくれて、はい、ね、よく俺冗談でポッドキャストで言うけど、会社員かのように毎朝通ってましたみたいな。
そうですね、あの時期は本当ケツ叩き係が重要任務だなと思って
でもね、最終的にこいつケツ叩いてもやんないってことが分かってね
そうです、
他の人に振らなきゃダメだってことが分かるわけですけど、
はい、
なので、うん、
あ、
っていう感じですかね。
なるほど、
うん、
じゃあこの高橋さんは、
はい、
まずじゃあ自分が何が得意で何が苦手かとか、どこ人に頼みたいかとかを、まずは整理しといて、
うん、
動かしておいたら、あとはタイミングが来れば現れます
よ、うん、そうだと思います。それが明確になればなるほど、で一つのきっかけとしては800万1000万ぐらい稼いだらそういうのを考え始めてもいいと思うし、
はい、
でもさっきじゃないけど、こういう流れでここには人が絶対必要になるとはもう見えて、
はい、
ある程度利益とかも見込めるんだったら最初から頼めばいいし、あと人頼むイコールお金がかかるじゃないので、さっきも言ったように山口さんと俺は2人でやっててずっとボランティアでしたみたいなこういうお金払わなくてもやってくれる既得な人もいるわけですよ、
はい、
まあ、これ山口さんもだけど俺もだけどねなので、さっきお金がね2人分稼がなきゃいけないって言ったけど、必ずしもそうではないので、
うん、
あとでも面白いのは、そのコンサル大学とか、これね、コンサル大学の聞いてる方って、あの奥越えも聞いてる方が多いと思うんですけど、
はい、
あのこれ何人かに言ったことなんですけどね、やっぱ自分が見てるビジネスモデルを真似したくなるんですよ、
はい、
で北岡秀樹のところで学んでた人のコンサルやったことあるんですけど、
はい、
やっぱりそういう人の根底にあるのって北岡秀樹モデルで、なんか一人型、完全に一人型でやるみたいな、
あんまり人と組んでというよりかは
、うん、だアシスタントさんがいるぐらいで何とかしようっていうビジネスモデルの人が多い、
はい、
別にそれはそれでね、粗利率も高いし、
うーん、
あのなんですか、それはダメですとか全然思わない、それはそれでありだと思うんだけれども、はい、でも逆に冷静に考えると、僕が今まで見てきた起業家のパターンでいうと、北岡秀樹以外の人たちって、
はい、
圧倒的に誰かと組んでダンダンダンダンってこう売り上げを伸ばしてる人が多いですね。
なるほど、
うん、
じゃあある意味北岡さんは特殊な、
特殊かもしれないです、
モデルを、
はい、
は
あ、はい、それが皆さんにはできませんって言ってるわけじゃないけど、
はい、
それが全てではないので、
あ、逆にじゃあ鈴木さんに習った方はなんか、なんて言うんでしょう、 構じゃあ人たくさん。
どうなんですかね。でも少なくともコンサル大学の OJT とかに入ってくる人とかは、
はい、
だって自分の得意なところに集中してうちではやってもらってるから、
はい、
当然だけど他のところは誰かと組みたいと思うんじゃないですか。
まあそうですね、
うん、だから俺もコンサル大学任された時にやっぱ北岡秀樹モデルでやんなきゃいけないってどっかで思ってたし、それにも憧れもあったから、
はい、
俺プラス山口さんでやろうみたいなんでやって、はい、1年ちょっと経った時に無理じゃねえってこれやり方違うなっつって変えてったんで、
はい
うん、なのであのご自分でやってみて、だ最初からっていうのもありかもしれないし、ある程度稼げるようになった時にこれが果たして一人でやり続けることがいいのか、誰かとどっかを任せることがいいのかっていうのは考えてみるといいかなと思います。
はい、
はい、
じゃあ高橋さんはぜひ良いパートナーを見つけていただいて、
そうですね、
またご報告をお待ちしております。
お待ちしております。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後にお知らせです。コンサル大学ポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。企業の話、マーケティングの話など鈴木さんにお答えいただきますので、どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細ボタンを押すと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問いただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。